黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。
闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。ご起立ください。賛美9番を持って栄光の詩をお歌います。9番です。
142編を購読いたします。声を上げ主に向かって叫び、
声を上げ主に向かって憐れみを求めよう。
御前に私の悩みを注ぎ出し、
御前に苦しみを訴えよう。
私の霊が萎え果てている時、私がどのような道に行こうとするか、あなたはご存知です。
その道を行けばそこには罠が仕掛けられています。
目を注いでご覧ください。右に立っている友もなく、逃れ場は失われ、
命を助けようとしてくれる人もありません。
主よ、あなたに向かって叫び申します。
あなたは私の酒どころ、命あるものの地で私の分となってくださるかなと。
私の叫びに耳を傾けてください。私は甚だしく癒しめられています。
甚だしく者から助け出してください。彼らは私よりも強いのです。
私の魂を風から引き出してください。あなたの御名に感謝することができますように。
主に従う人々が私を甘みとしますように。あなたは私に報いてくださいますように。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰しに告白しましょう。使徒信条。
我々は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我々はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢より期待で生ける者と死にたる者とを裁きたまえ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ、アーメン。
正英174番です。174番を参加します。
整えてくださった主に主を感謝します。今日ここに御言葉があるから、またその御言葉を述べ伝える主のしもべがあることに主を感謝します。この1週間私たち本当にこの夜にはびこるこの疫病からも私たちを守ってくださって本当に主を感謝します。今日も 私たちこの1週間本当に知って知らずを犯した全ての、罪を主が私たちのために流したその血潮で洗い流し清めてください。この世の中どんなものが私たちのこの罪をきれいにしてくれるものがありますでしょうか。主が私たちのために流したその血潮で洗い流し清めてください。今ここに罪ないものとしていることができるように私たちの全ての罪を主が流したその血潮で洗い流し清めてください。主よ、本当に悪がこの私たちに残っている罪を通して主張できないようにきれいにしてください。主よ、今日も私たちが持っている全てのものを尽くして主に礼拝を捧げたいと主を願っております。どうぞ私たちがこの捧げる全てのこの礼拝を主だけが受け取ってください。主よ、この成田エクリシアにいる若者を祝福してください。私たちは信じております。この若者を通してこの日本をまたこの世の中を変えるからです。主よ、この日本の崩れたこの信仰の城壁を立て直してください。また全世界のその国々に本当この崩れた城壁を主よ、この若者を通して本当に立て直してください。世を変えてください。みんなが主に立ち返って帰ってくることができるように主が若者たちを使ってください。また一人一人を主が必ず会ってくださるから主は感謝します。いう言葉を通して本当にこの若者が主に出会うことを私たちは望んでおります。主を必ず主がこの若者たちを会ってください。
アーメン。
主はまた横浜天聖キリスト教会を主が本当に立ててくださって本当にありがとうございます。横浜にいる全ての民がこの横浜の天聖キリスト教会を通して主に出会えることを私たちは望んでいます。また主よ、この成田エクリシアを主は祝福してくださって本当にありがとうございます。
アーメン。
小さな群れですがこの群れを通して主は大きなことを必ず成し遂げてくださるから主よありがとうございます。主よ、一人一人に見せてくれたこの幻、この幻の通りに主は成し遂げてくださるから主よ感謝します。祝福してくださるから主よ感謝します。この礼拝最初から最後まで全て主に委ね主だけがこの礼拝を受け取ってください。主を感謝します。全てのお祈りをイエス様のお名前でお祈りしました。
アーメン。
393番です。393番を賛美します。 若者たち、
今日
ないです、はいはい、では本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙6章14節から17節です。エペソ6章14節から17節です。エペソ人への手紙の6章14節から17節、宣言いたします。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。アーメン。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、救い主であるイエス様、全ての悪から、全ての物事から、また特に悪魔サタン悪霊から、またあらゆる病、またあらゆる攻撃から守ってくださる主、そして勝利してくださる主、その死が我らの主イエス様であることを告白いたします。今日イエス様、あなた自身がお語りくださるように、どうかこの闇のあらゆる技を打ち砕く、その術を具体的に明確に教え、そして本当にこれから後変わりますように、一人一人の死を本当に戦い方も生活もガラリと光と変わりますように、イエス様導いてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたが血潮で清め、あなたの耳そのものを語らせ、また聞く一人と耳を清め、一人一人の死を耕してください。あなたの御言葉の種が1まかれたら100以上よく一人一人でありますように、イエスよ、あなたが初めから終わりまで支配してください。全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アレルヤ。
アレルヤ。
素晴らしい我らの主イエスキリストの名を褒めたたえ賛美いたします。まあ、この箇所、最近おなじみの箇所になりつつあるかもしれません。本当に悪霊を追い出すこと、それが、まあ、先月からですね、やるようになってからいろいろとあぶり出されて、そして悪の技が、もう今まで闇に潜んでいたものが、あらわになって光に出されてきています、おりますね。ちょっとゴキブリが物陰に隠れていたところもシュッと、立ち枝に巻いたら、もう闇の中にいられなくなって出てきて、まあ、出てくるとちょっといろいろ気持ち悪いんですけども、しかしそれを、どんどん潰していけば、もう本当にその家がゴキブリなし、悪魔サタン悪霊なしの、家になっていく、ということで、今日また、この悪魔サタンに対する、まあ、具体的な、攻撃方法、具体的な対処方法、それもかなりですね、もう悪霊悪魔サタンの立場からすればかなりえぐい、ここまで明らかにするかというぐらい徹底的にですね、今日はこの悪魔サタンの、そのやり方、また攻撃の仕方、そしてそれに対する私たちの対処の仕方を、まあ、かなり具体的な形で見ていきたいと思います。
まずね、悪魔サタンがいることを認めなきゃならない。それを認めないことには、起きていることを全部悪魔サタンじゃなくて、ある消去化の中で起きた、ある人がやったということになっちゃうから、その認識だと悪魔サタンのやることに対して取り締まりをしないので、取り締まりをしないので、いつでもトントゴイの状態になるんです。だから起きていること、それを見て、あのね、闇と光しかないんです。だから神のなさる技か悪魔サタンのやり口か、それしかないんです。だから良くないことが起きた時には、必ずこれ悪魔サタンの技だと認識しないことには運が悪かった。 たまたま。そうするとね、奥野さんはね、もう私だと思ってないんだ、うん、ならいつでも行けるじゃん、いつでも行けるじゃん、そういうことになってしまうわけなんですね。私はね、本当にこの悪霊を取り締まるということをしながら一つの認識を発見しました。どういうことかしたらね、例えば糖尿病の患者、糖尿病の患者さんというのは何が糖尿病かしたら食べ物がその人と関係しているわけなんですね。食べ物が関係していて、食べ物の中で一番何が関係するかしたらね、この炭水化物、それが糖尿病を作ってしまうということなんだけど、その炭水化物というのが過剰に摂取すると、本当だったらね、私たちは体の中がそれを防御する力があって、そこまで過剰にはしないということなんだけど、炭水化物を中毒になる人は自分がね、炭水化物中毒だと思って違うんです。炭水化物トントボイしてるものがね、腸の中にいる。で、腸の中にいる炭水化物トントボイっていうのは、悪玉菌なんです。ということは悪玉菌が私の腸の中で活動しない、居座るようなね、環境の中に私が行ったっていうことなんです。環境の中に、だから原因を作った、分からないで原因を作ってしまったのは私たちなんです。で、糖尿病の患者さんが私がね、何人も見ていると一つ特徴があります。どういうことかしたらね、口に物をたくさん入れようとする。いい？糖尿病の患者さんでちょっとしか口に入れない、そしてよく噛んで食べるって人いない。糖尿病で病院に通っている人たちというのは口の中に物をたくさん入れて、そしてあんまり噛み噛みしないで次から次へと、それとご飯とかね、炭水化物が入る。私気をつけない。私一番好きなのが肉じゃない、ご飯です。気をつけて。なぜかしたらね、私たちは自分がね、食べたものが胃の中で全部消化できると思ってるでしょ。とんでもない。私たちが食べた炭水化物というのは口の中の唾が消化液なんです。その消化液であるこの唾を十分に出して、それを粉々にして、唾でね、十分に出して、それで本当にこう重湯みたいにしてここの中に入れる。それが消化できるんですね。で、胃は何を消化してるか、タンパク質しか消化しない。タンパク質は胃で、胃酸だとかそういうものじゃないのはこっちなんですよ。でも糖尿病の患者さんの食事見てると、どんなに言ってあげても言ってあげてもね、もう一瞬で口の中にバグッて言うんです。そんで噛まないで、私がちょっと人と話してる間、その時は自分を見ないっていうのを分かってるから、カブカブ。どういうことかしたらね、自分の食習慣だと思っているから、自分の中にいるね、その良くないものが自分にそれを仕向けているということをわからないから、私がね、あなたの食習慣をこういうふうにしたのはね、絶対にね、原因があるよってということを言っても、原因探しもしないし、イコール自分だと思っているからね、もう全然言うこと聞いてくれないんですよ。いいですか。悪い習慣ももともと私たちはない。神に似せて作られた私たちに悪い習慣があるわけないじゃん。 私たちはもともとは欠点がない、ね、シミもシワもない存在として主が作られたって書いてある。シミもシワもないんですよ。神に似せて作られてシミもシワもない存在として主が私たちを作ってくださったのに、ね、私たちの中に神様が意図していない、ね、私たちの性質、品性、ね、汚れた品性、そういったものが私たちの中に、ね、居座ってしまったとしたら、それは何かと言ったらね、私たちのある時にあることを通してきっかけが作られて、それでそれが入ってきてしまったということなんですね。だから皆さんはね、絶対に世の中は光と闇しかない。闇っていること、ちょっとでも闇っていることがあったら取り締まらなければならない。それを取り締まらないでたまたま起きたということで皆さんが認識してしまうと、もう悪魔サタンはね、腹を叩いてね、分かってない分かってない分かってない分かってないね、それで腹を叩いてね、それで笑っているんです、ね、あることを気づきました。どういうことかって言ったらね、あまりにも教えてあげても教えてあげても目の前で違反をするわけなんですね。みんなが見守っているのに、みんながちょっと話してると目の前で違反をするんですよ。その違反をすることによってどうなってるかって言ったら、食卓に座っている人のみんなの気分が悪くなる、ね、でもみんなで犠牲を払わなきゃいけないと思ったから、ずっと同じ食卓に座っていた。そしたらある時ね、聖霊様が私にこう言いました。今まで教えたことで十分だ、今度は私たちが教えて、ね、食事の指導をして、それで血糖値の管理をして、それで管理された分だけ良くなった、ね、注射1日4本だったのが1本になったから良くなったということだから、これは事実、管理したことになったことでしょ。そしたらこれからはあなたが死なずって言った理由は、ね、まだあるんですよ。どういうことかしたらね、30回噛みなさいって私たちが言うたな、イエスの皆によってもう本当にその人のためにお祈りしながら、じゃあ30回噛んでくださいって言うじゃない。その人が、はい分かりました、イエス様、本当に健康管理のためにこの人が食べ物を食べるときにしっかりね、法則を守って食べますようにってお祈りをして、30回と言ったときにその人が30回噛まなかったら、なんか私はできませんって自分が言えばいいんだよ。言わないで、はいって言ってからしなかったら、それ違反なんですよ。そうするとね、余計に罪を犯してしまうということと、もう一つは何かって言ったらね、中のものが信じているが、お祈りして注意して分かりましたと言って、そしてその人が違反をするじゃない。そうするとその人と私たちの戦い、ね、闇と光の戦いだよね。その人が違反をしたことを私たちが取り締まらなかったら、私たちはその人との戦いで投げ捨てるという、あ、これダメだということを気づいたので、今ね、食事を別にさせてほしい。理由は2つ。あなたが同じ食卓でいつもね、違反をするから、みんながね、まだってね、これイエス様にあって祝福された 食卓だね。だからあなたがみんなと分け合い合い、ね、食事ができるまで別にしなきゃいけない。もう一つ、食事の管理をしてあなたの数値がこれだけ良くなりました、今度は自分が食事の管理をして、管理しても噛むことだけなんですよ。管理をして、今まで私たちが管理していた時の血糖値を維持しなさい。で、一人で食べてそれが維持できたら食卓に戻すということになっているわけなんですね。いいですか、覚えてください。例えばの話、ユミが何か間違いをした時に、ユミ、主の祈りを、ね、10回しなさい、まあ、ユミだったらやるでしょう。 やると思う。でもちょっと懲らしめてやろうと思って、主の祈り100回しなさいって言ったら、弓どうなっても手に回しますから一晩中やらなきゃいけないから、ね、そうなってあのカウンターカウンターで1回でカウンター3つ押すかもしれない、ね、っていうことは何かって言ったらね、私たちがお祈りをして誰かにこうしなさいということは、そうするまで見守らなきゃいけない。見守らないでほったらかしにして、その人にその人が守ったかどうかもわからない状態で、はい終わりましたって言ったら、もし守ってないのに終わりましたって言うじゃない、こうやって終わりましたって言ったらどうなった、光と闇の戦いで私たちは負けた、欺かれたってことになる。それをね、主が教えてくださったので、ペナルティを与えて戒めてその人を立て直したいと思った時には、自分が、見守られる範囲内でのペナルティをあげる、そしてその人がそれをやるまで、やり終わるまで見守ってあげる。じゃないと霊的世界においてはね、これ何回もこうやってね、タタタタタね、それで排出稼ぎしているのに分かってないんだ、ちょっとね、もう中のものが、ね、あざっているわ。それが分かったので、もうそれをもうしちゃいけない。だから、ペナルティをあげるときは、そのペナルティをあげた人がそばにいて、それを全部見守ることができなかったらペナルティをあげてはならないということを言いました。いいですか、皆さん取り締まらないとね、皆さんはずっと同じことが起きる。だから良くないことがあったら、とにかくね、イエスの目を出てくる、消えない、居座るんだ、出ていけ、消えない、宣言するんです。そう宣言していくうちに、今まで認識できていなかったことが、宣言すれば宣言するほど闇が認識できる。あ、闇って分かる、ね、イコール自分だと思ってたの。今までギャーってなってたのを自分だと思ってたの。イエスの皆に言って出ていけって言って、自分がない存在として私たちが切り分けた時、切り分けてこう出ていけ出ていけ出ていけって言っていくうちに、あ、私じゃなかったっていうのが分かるんです。だから良くないことがあったら、イエス様がね、私の名によって悪霊を追い出し、一番最初に言ってる。だからね、良くないことはね、全部あっちから来るね、あっちから来るということをしっかり覚えてね、イエス様、私が神と人の前で犯した全ての罪を許してください、イエス様の血潮で私を清めてください、あなたの血潮が私の贖いの大金であることを信じます、これで終わり、もう雪のように白くなった、いい、罪は許してくださる方の力によって許されることであって、私たちの熱心によって許されることではない、ここ間違えたためだよ。罪は許してくださる方の、ね、その許しの力によるものであって、私たちが熱心に許してください許してくださいということによって、私たちの熱心一家によって、ね、許されたり許されなかったり、それない。だからね、一瞬で自分の罪を悔いてごめんなさいして血潮をもらって、それからはイエスに出ていく、もう私もうお前攻撃できない、私は強いんだ、ね、イエスの名で出ていけって、消えないけ、必ず消えないけって言わないと、そこら辺にいて何するかって言ったらね、弱い人のところに入っちゃう、嫌でしょ、自分の家族に入ったら、ね、だから何をするかって言ったら必ず消えないけ、二度と戻るんだから、ということを皆さんはね、もう本当に悪霊追い出しをして、皆さん自身の中で煩わしいことを起こしているものを絶対に許してはならない、うん、
悪魔サタンが私たちを攻撃してくるということ、これは確かにあることです。で、 この悪魔サタンが私たちを攻撃してくる武器が、このところに書いてあるんですね。16節に悪いものが放つ火や、というふうに書いてありますね。悪魔サタンの攻撃の武器は火やです。で、私たちの攻撃の武器は、御霊の与える剣である神の言葉、って書いてありますね。ですから悪魔サタンと私たちの戦いは、火や、相手は火や、そして私たちの側は剣、で、攻撃をする戦いになるんですけども、皆さん想像してください、相手が火や、こちらが剣、であるとするならば、こちらに必要なものが、あります。それは火矢を打ち消す防具ですね。ですから防具なしに、ただ剣だけで、戦いに挑んでいることしたら、もう相手の方が遠隔攻撃してくるから、これ負けてしまいます。ですからまず私の方が防具をしっかりと身につける必要が、あるんです。でないと、もう剣を振る前に、もう 火の矢です、ファイアリーダート、英語の聖書が書いてあります。火のついている矢ですから、それ突き刺さります。突き刺さりますし、突き刺さったら、そこ、もう火がぶわってそこから、燃え立たされてしまう。ですから悪魔サタンの攻撃は突き刺さるものであり、またなんかもうカーってもう火が燃えるような、そういう、こと、これが、悪魔サタンに攻撃されたものは、もうまさにそういう症状が、現れてくるんですけども、それに対して私たちは防具を身につけるべきです。で、私たちが身につけるべき防具は、まず義の胸当て、それから真理の帯、それから平和の福音の準備という靴、それから救いの兜、これ全部、このイエス・キリストを信じる信仰に由来するものです。義はどこから来ますか？私たちには義はありません。イエス様から来ますし、真理も私たちにはありません。イエス様から来ます。また救いも、そうですね、救いはイエス様から来ますし、平和の福音、この平和という土台、これもイエス様から、来るものです。ですからこれら全部イエス様を信じる信仰から来るもの、これが兜であったり胸当てであったり、また靴であったり帯であったりするわけですね。もし私たちがこれら、イエス様の真理を結びつけないのまで、戦うならばやられます、悪魔サタンの悪霊追い出しの祈りで負けてしまう人というのは、この防具を身につけていない人、真理がしっかりしていない人、またイエス様にある義を、胸につけていない人、また救いでこの頭を、脳をイエス様の救いで満たしていない人、またキリストの平和という土台の上に立っていない人、もう地面が、スケートボードの上に乗っかってたらグラグラ揺れてしまいますね。しっかりとした平和の土台に立っていない戦いは負けます。キリストの平和という土台の上に立っていないままで、悪魔サタン出ていけって言ったら、悪魔サタンの側から、もう火の矢、言葉の攻撃が、します。もうあざきり言葉、口汚い罵り言葉、もうまたもう本当にもう狂ったかのようなわめき散らし、それらを見るとですね、どんどんぐらついて、でそれで、その火の矢にやられてしまって、攻撃どころではないんですね。まず私たち自身がこの平和の福音の土台に立ち、またしっかりと防具を身につけていく必要があります。だからまずは私たちに必要なこと、これはイエス様、イエス様こそ救いであり真理であり、また義と平和をもたらすお方であるということをよく信じて、それをよく確認した上で立ち向かっていく必要があるんです。そして信仰の大盾、書いてある信仰、これこそ、私たち由来のものです。私たちが本当にイエス様を信じる信仰、これがしっかりと整っている、その大盾、なんか英語の聖書でその辞書を見ると、なんかドアのそのような、盾であると書いてあるんですね。このドアのような大盾、これを身に帯びることによって、悪魔サタン悪霊が放ってくる火矢を皆消すことができると書かれてあります。
要するに、さっきね、イエス様信じているのに悪霊にやられるという人は何かって、悪魔サタンいないと思ってる人、イエス様信じているのに悪魔サタンがいるということも知っているのに悪霊にやられる人いるのね。どんな人って言ったらね、清めに立っていない人、 私はね、単体がやられるのを見たからね。悪霊疲れた人にね、単体でみんなでね、イエスの御名で出ていけって、先生先生イエスの御名で出ていけって、もう大騒ぎだったらしいよって言ったから、あそこの教会大変なことになる。そこにいたね、悪霊追い出し、先生と一緒に悪霊追い出しにいつもね、こうやってやる人たちがみんなやる。なぜかしたらね、自分が清くない状態で、清くない、イエス様ごめんなさい、許していただいて、その血潮をいただいてね、その血潮が私たちのこの罪の痕跡を全部打ち消してるね、そういう全く状態でイエスの目に出ていけって言えば、向こうが放った火の矢というのはどうなるかって言ったらね、ヒューって落ちる、当たらない、ヒューって落ちちゃうんです。やってもやっても当たらないということなんだけど、自分の罪をね、抱え込んだまんま悔い改めもしないで、イエス様の許しも得ないで、その血潮も望まないで悪霊追い出しするじゃない。そうするとね、スキュアの七人の息子と同じ、パオルもしてる、イエスもしてる、お前なんなの、そんで裸にされてしまう。いい、時々私たちはね、騙されることがあるの。本当に許されるのかしら。いい、私たちが犯した罪というのは今日も言うけど、ある時間の中であっという間に犯した罪だね。ある時間の中で何かの条件ができちゃって、その時に頭に来た、その時に殴った、その時に口喧嘩した、その時に殺した、その時に騙したということなんです。これをね、一瞬のうちに起きたこと、それを許してくださるために、イエス様の永遠の命が、私たちがね、イエス様ごめんなさいするたびに、イエス様の永遠の命が永遠に私たちの罪を許してくださるために死んでください。いい？イエス様の永遠の命がなんで十字架にかかった？私たちの罪を永遠に許してくださるために、そのために永遠の命が十字架にかかった。だから私たちが罪を犯して許してくださいという思いより、神の御子イエス・キリストが、ね、賛美一体の神様が私たちを許したいということの方がはるかに大きい。どれだけ大きい？私たちはね、イエス様許してください、ああイエス様許してください、何分？ということなんだけど、そのね、本当にそれしかできない私たちに、それを受け取って永遠に許してくださるために、永遠に許してくださるために、永遠の命の君イエス・キリストが十字架の上でね、死なれたんです。だから罪許されることに自信を持ちなさい、ね、それがイエス様への栄光なの。たくさん許された人がなぜ自信持ってって言ってるかって言ったらね、罪許してくださいって言ってる人いるから、たくさんその人、たくさん許された人がね、たくさん愛するって言った。いい？たくさん許されていくうちに心がどんどんどんどん浄化されていくの、清くなっていくの。それでね、以前のものは過ぎ去り、身を新しくなったに近づいていくの。それをさせてくださるために、いいよいいよいいよ、とんとこいとんとこい、もうお願いだから、もうごめんなさいだってしてくれ、これが主なんだ。悪霊サタン、必ず私たちにね、もう肝心要な時に悪いことします。それをするためにね、もう計画してやってる。私たちが罪を犯すのは突発的なことが多い。 ね、条件がある、条件があって、その条件のゆえに罪を犯す、突発的に罪を犯すか、さあなかったら、罪を犯さなかったらこれがなんとかならない。どういうことか分かる？今分かるかな？例えばの話、人を殺しました、ね、殺したのも、ね、何かがあって殺したんです。私が殺したのを誰かがちょっと知ってるような気がする。殺さなかったら自分が捕まるでしょ。言い訳にならない、ね、理屈なんだけど、人が罪を何で犯すかって言ったら、悔いてない罪というのは覆いかぶす、隠すということで罪をもう重ねちゃう、重ねちゃう。だから人はね、もうどんどん罪を犯すということなんですよ。なんでそうなるか、罪を犯した時に許しを知らないからです。許しをしている私たちはね、小さなことにも敏感になって、すぐ取り締まって許していただいて、そしてね、すぐこの全きものにならないとダメなんです。皆さんがイエスさん、皆さんがどんなに自分の行動言葉を直して全きものになろうと、とんでもないね、ちょびとはマシだ。でもね、立花坊主で立花間カメラ構えてたのが爆発した時にはね、あの利子がついててね、自前の力では我慢はできるものの、我慢のね限界に達した時には、今まで構えした分までね爆発させてしまう、これが私たちなんです。でも悔いること、悔いることによって私たちがね、理性も知性も、ね、霊性もイエス様にあって整えられていくんですよ。それでどうなるかって言ったらね、許されたこと、しまいには許されたことに感謝を覚えて、ね、その感謝を覚えるようになるとどうなるかって言ったら、罪に近づかない人格ができてしまう。許されたことを感謝を覚える、許されたことを感謝を覚える、とっても大事なこと。許されたことに感謝を覚えるとね、本当に私たちはね、以前のものは過ぎ去り、新しくなったというこの人格に近づいていく、そういうことなんですね。とにかく悪魔サタン取り締まりはしなくて、取り締まらなくてダメじゃないと、ずっとやってる、ずっとやってる。だから取り締まってください。取り締まって、ね、攻撃できないように、ね、先ほど私が言いました罪の告白、許しの願い、ね、贖いの印、実施をください。これによって、ね、私たちが許されたことの印だから、罪の痕跡が全部消えてるんです。罪の痕跡が消えているから、悪魔サタンは罪の入れ口に居座ることができないんですよ。閉まってるから。だから私たちの中に入ってきて、私たちの父のように、私たちにああしろこうしろができなくなるということだから、とにかくね、取り締まらないといけない。取り締まらないとずっと続くと思って、取り締まりの名人でありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
からこの悪魔サタン、また悪霊は皆さんが犯す罪を手がかりに、足がかりにして皆さんの中に居座る巣作りをしてくるんですね。ですから本当にこの罪の告白、また師匠で清められること、これいつも、ね、私たちやる必要があります、ね、主の祈り、日常の糧を、ね、今日も与えたまえて、日々の、ね、食べるもの、それから、ね、罪の告白もありますね。我らの罪を許したまえ、これも毎日パンを食べるごとく罪の告白、罪を許してください。これも毎日、ま、やるべきことなんです。
すごいこと言ったね。毎日ご飯食べる孤独、毎日ご飯食べる孤独、罪許してください。それ必要だ。本当そうです。
すると皆さんですね、皆さんそこに今サルスベリが話されていますね。サルスベリ、なんでサルスベリっていう名前か分かるでしょうかね。まあ、なんか木の幹がツルツル滑りそうで、なんか猿がね、 滑るから猿滑りって言うんです、うん、皆さんも罪の告白を毎日してるとサタン滑りになる。
あーね、
まあ、サタン悪霊が一緒だ
よ。捕
まえるとも、ね、するってあれ捕まえないぞって、ね、ですから本当にこの罪の告白、ね、それいつも日常的にするべきなんですけども、はい、もしこれをしないで、日常的にこの御言葉の違反を隠れてしているとするならば、その隠れてすること、これが、ね、悪魔サタンに、ね、分かるんですね。あ、こいつ隠れて違反をしている、ね、悪魔サタンがそれを足がかり手がかりにして、そこに巣作りをしてくるんです。常駐的に住まう、ね、悪魔サタンがそこに巣を設けて、そこに、常駐するように、ね、なってしまいます。でもし悪魔サタンに悪霊に常駐される巣作りがされてしまったらどうなるか、それひっきりなしにですね、火の矢、火矢の攻撃がその人の思いに、もうどんどんどんどん吹きかけられていってしまうんです。それは言葉です、誰も人が何も言っていないのに言葉が、ね、なんか聞こえる、これそれの証拠なんですね。どういう言葉か、それは本当に汚れた言葉、例えば、例えば海先生がニヤッと笑ったとするしたら、あ、海先生が今ニヤッと笑った、きっと私のこの太ってる体をあざけたんだとか、なんかですね、悪霊はですね、そういう風に人と人とを仲違いさせたり、あるいは自分を絶望させたり、あるいは自分を何か、そのことに対して、過剰な防御を張らせようとしたり、そういうことをさせるんですね。なんかピアスとかタトゥーとかもう体中につけてる人、ね、いますね。ほら、あのタトゥーをすればお前一目置かれるぞ、一つ二つじゃダメだ、たくさんつければつけるほどそうなるんだ、そういう声が聞こえてくる人はもうどんどんどんどんつけていっちゃうんですね。本当にこの、私たち自身の中から本当に罪の許しの告白、本当にこの悪魔サタン悪霊が巣作りできないようにしておく必要があります。悪魔サタンに仕えた人の特徴は、ね、まず言葉が、ね、聞こえること、それもなんかあたかも自分の考え出した言葉であるかのように、そのような幻聴だとか、あるいは、ほらお前、ちょっと あいつを突き落としてみろ、そしたらスカッとするぞとかですね、そういう殺人衝動だとか自殺衝動、ね、なんかあるところに行くとなんか飛び込め飛び込めって、ね、なんか聞こえる、そうですね、そういう衝動を起こさせたり、そういうふうに、あるいは幻覚を見させたり、あるいは、ね、汚れた情欲とか破壊的な衝動だとか、あるいは自分で自分を傷つけるとか、そういう衝動、それもですね、悪魔サタンが声を吹きかけてそういうふうにさせてくるんです。
昔ね、私ね、人がね、私にちょっとかしこまりながらニヤニヤするとすごい怒ってたの。何もしてないんだよ、その人。私を見るとね、かしこみを思いながらニヤニヤして、もうそうするとね、ムカついてすっごい怒ったの。なんでニヤニヤしてんだよ、本当に気持ち悪いな、あっち来て。すっごい性格悪かったから、イエス様信じるの本当に悪かったから、たたもんじゃないくらい悪かったから。で、後で分かりました。なんで私ね、そんなね、それを見るとね、イラついたの。普段ね、その人を何の悪いことを私にしてないのに、ゲッチョンゲソンにするんですよ、私が。その人のこと、ちょっと仕草が気に入らなかったりなんかするとね、もうケチョンケチョンにする。だからその人はわけもなくケチョンケチョンにされるから、そうされるの嫌なの。嫌だから、力が私の方が全然あるので、私が仕事してたその世界はもう先輩後輩大変だから、あの昔だから、私には絶対に逆らえないその立場の人に私がそうしたわけだ。ちょっとあの仕草が気に入らなかったりすると、何それ、でババーッと言ってたら直してあげるんだ、バーッと言ってからあっち行け、そういうことしてたから、私と会うのが恐怖なの。 恐怖だから、偶然私に会った時にまだ同じ目に会いたくないので、引きずりながらそういうことをしたわけだ。でそれを見るとね、もうムカついてね、あ、なんで突然あの人を見てね、自分がやったことを覚えてるの、人を見てね、顔引きずりながらかしこまって、絶対悪いことしてる、こと私に対して悪いことしてるから隠れてね、引きずりながらね、かしこまってこう笑い顔を作ろうとしてるんだって、もっときつくね、分からなかったんですよ。ああ、イエス様教えてください、お前がああいうことしたからね、もう会うのが恐怖なんだよ。私今も覚えてます、私のそれがいつ終わったか。韓国のチョンノンに行くとソウルホテルってあるの、そこね、オムライス美味しいので、そこに行ってオムライスを食べて、ピンサスクださってた、ピンサスク昔ね、で教会行くのに何だか知らなかったら、ピンサスクに行ってきた。そんでそこに行った時にある民謡の歌手と会うんですよ、私は。その子も私の見たらもう引きずって、そんである男の人と一緒にこうコーヒーショップから飲んでこうやって出てきた。で私は入っていく。それでパッと見て意地悪してやろうと思って、男の人と一緒にいるからいいじゃん別に。そんな意地悪しようして、で何をすれば意地悪になるの、すごいあのもういい雰囲気でしょ、いい雰囲気なのに、そこに私がね、バカ女って言ったら大変なことになる。今まですごいいい女のふりをしてたのに、絶対やってくるって分かってるからもう引きずってる。そんでそれを言おうとした瞬間ですよ、御霊が来てね、突然ここにね、炭火が置かれた、聖なる炭火、炭火が置かれて、自分が今言おうとした言葉が恥ずかしくて恥ずかしくてたまらない。そんで私の方が突然変わったから、相手は私を見てもびっくりしちゃって、突然固まって、なんかしようとしたのに突然固まって、そんでね、ぐわーってなってるから、相手は私を見てびっくりしたんです。あれ以来しない。だから私はね、聖なる炭火、良くないことをする人いるじゃん、あの本当にね、人の前で良くないことしたりする人を見るね、失敗しても失敗しても恥ずかしさを分からない人を見ると、イエス様、私に与えたその聖なる炭火、あの人にちょっと置いてくださいって私お祈りをするんです。いいですか、私たちはね、イエス様信じてない時というのは全ての考え方がね、自己本位だから、罪を罪だと思います、ね、自分に合わないからって意地悪しても罪だ、なのに罪だと思わない、そういうのが私たちなんです。イエス様を信じて私たちはね、周りの人がね、ずうずうしいと言うぐらい、イエス様ごめんなさいしたの、それでごめんなさいすれば、もう待ってましたってね、許してくださる方を信じるべき。ごめんなさいって言ったらね、待ってましたってね、すぐ受け取ってくださるから、それを信じて、ね、イエス様の血潮で覆われて、そしてなるだけもう本当にこの状態で悪魔サタンのこの火矢に当たらないように、そのように生活しなければならない。だからね、ちょっと変だなと思ったらね、私あのトイレ、その人とこうやって会ったじゃん、会ったんだけど、あれちょっと変、あごめん私ちょっとトイレ行って、自分を点検する、 ちょっと私攻撃されるとこない、自分で決定権します、そんでイエス様許してくださいということをして、自分を整理してからまだその人に、そうすると今はその感覚があるので、ね、そうするとその時から私はもう本当に落ち着いてその人とやり合いができる、そういうことなんです。いいですか、視野はあるんだ、あいつらいつも持ってる、ね、持ってるからってどこでも売ってるということではない、私たちのある部分が売ってるんですよ。例えば口が悪いじゃない、そしたらね、視野がどこに来るかって言ったらね、口に来る。そんで視野にパッと当たっちゃったら、口からねとんでもない言葉が出てきて、視野に当たったそれ選択、視野にねって当たっちゃったら手でやること全部ない。心に当たっちゃったら心がね鈍くなる。だからね、私たちの弱点として持ち合わせているとこだけ視野を放ってる、どこでもっていうことじゃないの。だから口が悪いんだったら口に、ね、淫乱な人だったら淫乱なところに当たる。だから自分で大体わかるんです、私はこういうものでよく失敗をするっていう。そこをね気をつけようじゃ、これはもう片付けられない問題だから気をつけようじゃない、それはね、ごめんなさいして許していただいて、師匠で覆っていただいて、そして視野が当たらないようにね、完全防御する、それが私たちの本当に必要なんです。だからこの御言葉があるんです。
悪霊に疲れてしまっている人というのは、その常駐している悪霊にそそのかされてですね、その人も火矢を放つようになっていくんです。火って燃え移りますね。悪霊になんか攻撃されたら、その本人も悪霊攻撃をするようになってしまって、それでまず身近な人、妻とか夫とか親とか子供とかに火の矢を放つようになっていくんですね。その火の矢はどういう火の矢か、脅し言葉だとか、あがけり言葉だとか、汚らわしい言葉、バカにした言葉、そうしたありとあらゆる汚れた言葉、平和を失わせる言葉、それをもって相手を怒らせたり、あるいは混乱させたり、あるいは相手を怖がらせたり、またもうこの人ダメだって絶望させたり、仲たがいさせたり、そうしたことをこの悪霊に疲れた人は火矢を放つようになって、そういうふうに仕向けて来るんですね。
よく言うじゃん、あのね、他の人には一切しないんだよってよく言うじゃん。なぜかって言ったらね、悪霊は悪どい。人間である私たちは自分が悪人でも自分の身内にはよくしようとする。悪霊は悪どいからね、私たちの一番愛するものを、自分が火矢を払ってから火矢を持ったね道具として使うようです。一番愛するものにそれを放つようです。パスタ言ったとおり、
悪霊ですね、非常になんかその人の神経を最も逆なでするのは一体どこのポイントをつけばいいかってとても心得てるんですね。このタイミング、このこと、これを今そのタイミングでするかっていうぐらい、そういう悪どいことをして、本人その場の空気を乱し、仲たがいさせて、また本当に立て上げてきたものを崩しにかかる、このことの名人がこの悪霊なんですね。そして本当にこの悪霊、いつもなんか悪いことを思い描いている人、いつも妬んでいる人、いつも汚れたことを空想している人は、そういう思想でぐるぐるぐるぐる回されてですね、あいつはきっと陰で悪どいことやってんだに違いない。でそれでそういう攻撃を、ね、仕掛けたり、もう海先生の昔もそうだったみたいですね、うん、あいつは ちょっと似合って笑ったんだから、きっとなんか中で悪いことを考えてるに違いないって言って、でそれで火の矢をバンバン放っていた過去があります。今は違いますね。
今はできません。今できません。もう聞くだけでも恐ろしい。聞くだけでも恐ろしい。
でも、ね、皆さん解放される術があるんです。甲斐先生が解放されたように解放される、術、それはイエス様です。
アーメン。
悪霊を追い出してくださる主であり、また悪魔さんとの技を打ち殺すイエス様、彼によって全ての問題が解決されるんです。もし、ね、悪魔サタンから本当にこの攻撃され続けてもうサンドバッグのような状態であるとするならばですね、応急措置方法が、あります。これ非常に簡単な応急措置です。まず救い主であるイエス様に助けを求めるです、ね。なかなか、ね、心臓マッサージとか、ね、人工呼吸とかそういうの訓練を受けた人しかできないんですけど、しかしこの応急措置、霊的応急措置はまずイエス様を呼ぶこと。
アーメン。
イエス様助けてください。私の救い主イエス様、ね、これここがポイントです。私の救い主、ただ単にイエス様の前を呼ぶじゃなく、私の主、ね、イエス様と私をつなげるんです。私の主、私の救い主イエス様、助けてください。というふうにもう切実に何度でも何度でも祈り願うんです。スロフェニキアの女のように、彼女は娘の悪霊を追い出していただいたのは本当に切実に何度でもイエス様助けてください、イエス様助けてくださいって呼んだから、だから助けてもらえたんです。だからイエス様、真理なる方です。救い主です。ですから救いの兜、真の帯、義の胸当て、イエス様の名前、イエス様助けてくださいって、それがどんどんどんどん、ね、ついていくんですね。でそして信仰の大盾、信仰はからし種ほどでいいって書いてあるんです。皆さん、からし種どのくらいだと思いますかね。あのボールペンで紙にボンってついた、その点ぐらいがからし種ほどの大きさ、そのぐらいの信仰でいいんです。皆さん、それほどの信仰を働かせて、ね、御言葉を宣言するんです。悪魔サタン、悪霊、世のどんな非造物も私たちの主キリストイエスの愛から引き離すものは何一つない。皆様はサタンの頭を粉々に砕いてくださる。これを皆さん、からし種ほどでも宣言してください。するならばそれが盾となって応急措置ができるんですね。
あのね、からし種がなんで偉大かって言ったらね、からし種をいただいて永遠を足してくださるから、全能なる力を足してくださるから、ね、だからね、からし種でいい、からし種に永遠を足してくださる、全能なる力を足してくださる、ね、癒しを足してくださる。だからからし種を整えます、
はい、でこのようにして、まあ、防具を固めるんですけども、皆さんただ、ね、ヘルメットをかぶって、ね、もう火の矢がカンカンカンカン当たるだけで何もしないのは脳がありません。剣で攻撃するんです。悪魔サタンを攻撃する武器は、ね、御言葉の剣です。この剣で攻撃するためには、ね、まずその剣を振り下ろす相手と面と面を向き合う必要がありますね。剣は、ね、近接攻撃です。目の前にターゲットが、ね、明確にないで、もう闇雲に振り回せばいいってもんじゃないんですね。明確にターゲットを振り絞るんです。イエス様は明確にターゲットを振り絞りました。でそのレギオンに対して名前は何というのかって言って正体をはっきりさせて、でそれで我々はレギオンです、多数いますからって、はっきりと、ね、ターゲットを絞りましたし、イエス様また、ね、悪霊を出し口を聞けなくする霊、耳を聞こえなくさせる霊というふうにはっきりと、ね、相手にターゲットを絞って追い出しました。ですから私たち追い出すべき相手を明確にするんです。具体的に、ね、誰々に何々させている悪霊、私の救い主イエス・キリストの名前によって命じる、お前を縛る、何々から去れ、ね、そういうふうに明確にターゲットを明確にして言葉の御言葉の剣で攻撃するべきなんです、光は、ね、闇の中に輝くならば闇はそれに打ち勝てなくなります、消え去るようにはありません。だから悪魔サタンはこれ光を嫌がるんですね。明確化されることを非常に嫌がるのが悪霊、悪魔サタンです。ですから皆さん、どんどん悪魔サタン、悪霊、 明確化していってください。
自分が言った言葉を光化するということだよね。光化する、自分が言った言葉を光化する、どういうことか。私がこれ言ったら必ずなる、私が言ったので出ていく、私が言ったのでできる、これですよ。その信仰、その信仰を受け取って実体をね、全能なる力が来て実体を編み出してくださいということなんです。だから全てのことは何かですかね、主をシュッとしていくために、主をシュッとして信じている私たちがからしたいほどの信仰をね、差し出してね、差し出して、そこに神様の許しがねプラスアルファされて結果ということなんですよ。だからね、イエス様に会って絶対に良くないものは自分じゃないという認識しなきゃダメ。自分だと認識しちゃったらこれね、ほんと困るよ。ある人が言ってましたよ、今まで自分だと思ってた、今まで自分だと思ってた、でも騙されたことが分かりましたということをある人が言ってました。だからいかに悪魔サタンはね、私たちを騙すかって言ったらね、私だと思わせる、ね、悪口言ってるお前、ね、人を殴るお前、ね、集団なお前、淫乱なお前って全部、ね、自分だと思わせて、自分だと思わせれば思わせるほど出ていかなくて済む。何するかって言ったらね、直さなきゃ、何とかして直さなきゃ、3日坊主でね、3日目に爆発して、そのことの繰り返し、キリスト教の中に置いてしまうと、そのようなことが起きている。私たちは騙されてはならない、悪霊を追い出しはね、絶対しなきゃならない。周りに良くないというのは私と関係ないんじゃない、それはほったらかしにしちゃい、悪霊を追い出しって言ったから、その人をね、関係ない、もう見つけたらイエスの人出てる、経年もう見つけたらやっちゃうんです。そうするとどうなるかって言ったらね、皆さんはこの霊の世界において有名人、なんとかが来たぞ、そこ行っちゃダメだよ、すぐ取り締まるから、ね、取り締まれば取り締まる、ね、だから私は歩きながらでもね、いかがしい、ね、店見たり人見たりすると取り締まる。皆さんもね、自分問わず良くないものを見たとき聞いたときにはすぐ取り締まって、ね、霊の世界において取り締まりの名人が現れたぞ、追い出しの名人が現れたぞということで、イエス様の皆を褒めたたえる栄光の働きができますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
あと皆さん自身に、アクアサタンが入り込めないようにするうってつけの方法がテフィリンです。御言葉の剣と書いてありました。ですから皆さんが御言葉をテフィリンすればするほど、悪魔サタンにとってのトゲトゲが皆さんの中に構築されていくんですね。すると悪魔サタンの中、もうこんな中いられないだって出ていく以外ないんです。そして皆さんの、ね、性質、邪悪な性質がどんどん取り除かれていきましたね、テフィリンすればするほど。そして、ね、本当に皆さんの本当に今までできなかったことが、ね、良いことができるようになって、皆さんが今まで本当にやめられなかった悪どいことをやめられるようになった、これ御言葉の剣が皆さんの中にどんどん構築されていったからです。皆さんも、ね、本当にテフィリンしましょう、暗唱して宣言して確信した御言葉、これイエス様の言葉と同様に権威が力があるんですね。ある人の御言葉宣言が力があるけれども、なんで自分にはないんだろう、それはそうした蓄えがないからです。皆さんは本当にこの御言葉の蓄えと、また御言葉に対する確信、これを積み上げて、そして本当にこの暗闇の時代、光をもたらし、悪魔サタンに勝利をして、そしてますます皆さんの人生が自由に、 またさらなる良い素晴らしい主にあって有意義な人生を獲得していく皆さんであります。イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。
さあ取締りの名人となられますように、全ての悪を許さない悔い改めの名人、取締りの名人となりますように、これから祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
に対して立ち向かうことができるため、神のすべての武具を身につけな
さ
い。アメン。主よ、本当に私たちの格闘は血肉のものでなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手にいる諸々が悪霊に対するものであると書いてあります。主よ、それゆえに私たちはこの邪悪の日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神様の全ての武具を身につけている、そして対抗させてくださっており、どうか私たち自身の人生を解放してください。またサタン、悪に囚われているあの人、この人を死を本当に解放させる働きを起こしてください。私たちがその働きに参加し、そして本当にこの御言葉の剣の死を本当に巧みな主を剣士とならせてくださるように、勇士とならせてくださるように、主をどうか一人一人が本当にそのような霊的に強者となる、主をまたこのエクレシア集団が本当に御言葉を手によってそのような栄光の集団となられますように、主をどうか助けてください。今日いただきました御言葉に感謝し、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アメン。
では賛美の388番です。388番を賛美した後に幸せと成功の宣言を宣言いたします。
Thank you.
では幸せと結婚のための宣言文を宣言いたします。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまち死ぬ。青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てる。主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。何か悪や不正を行う者、主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にあって私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手の地にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で生かしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださり、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
我らの戦いは死によらないことを感謝します。
アーメン。
霊によります。イエス様、あなたから来ます。救いも義もまた福音も平和も全て真理もあなたのものです。
アーメン。
私たちはそれを信じ、そしてその上で悪魔サタンに立ち向かい、そして御言葉の剣を持って また真理の御言葉の剣によって主よ我々は悪魔サタンを攻撃しもはやその者たちを沈黙させます。主よ見える職場家庭また家族友人知人の関係の中において主よ一切のこの暗闇の技を打ちこぼす一人一人でありますよい。またこの邪悪な世から守られそして本当にむしろ悪どい者たちに勝利する一人一人でありますよ祝福してください。主よ新しい週が始まりました。どうかこの1週間本当にイエス様によってまたさらなる御言葉を宣言し御言葉がお伝えしそしてその御言葉によって主をますますキリストの形が作られていく一人一人でありますようにそれぞれの職場家庭事業所を祝福してください。 あらゆる学業をお守りください。 あらゆる働きをお守りください。そしてますますこの地上にて上に立つ者支配者の側、うん、また経済によって富んだ者、また力強き美しい健やかなものでありますように。主をあなたが祝福してください。どうか一人々の家庭家庭を祝福し私の将来の持つべき家庭を祝福してください。このお祈りを我らの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ではご注意ください。主の祈り557番を賛美して賛美の祝福といたします。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。